ではマイクをスタジオに移します。リュウタさん、マイクさん、ヨルコさん、こんばんは。
こんばんは。
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 はい、なんか今日涼しいんですか、リュウタさん。
そうですね。昨日もちょっと涼しかったか。一昨日ぐらいまですごい暑かったんですけれども、今日は急に涼しくなりました。
そうですね。このスズムシのお話もいつお届けしようかと思って、じーっと待ってたんですけど、あんまりにも暑すぎて、ちょっとまだ季節じゃないかなとか思いながらいたんですけども。 ではスタジオにマイクを移しますので、よりこさんをご紹介ください。ゆうたさん。
はい、そうですね。最初に麦子さんが言ってたように、今日はスタジオに蓮井依子さん、来ていただいています。イリノイ大学のセンターフォーイーストエージアンパシフィックスタディーズセンターというと、あ、センターを今2回言いましたね。というところの、ジャパニーズアウトリーチコーディネーターをしている、蓮井依子さんに来ていただいてます。後でイベントの紹介からしていただきたいと思ってます。よろしくお願いし
よろしくお願
ま
いし
す。
ます。
で、まず、イベント情報に入っていこうと
お願
思
い
い
し
ま
ます
。で、まず1つ目は、こちらから紹介しますけれども、ジャパンハウスの日本館のイベントです。で、日時は来週の木曜日、9月19日の木曜日ですけれども、何をやるかというと、お月見ですね。ちょうど十五夜、9月の、十五夜だと思うんですけれども、ジャパンハウスの庭からお月見をして、月に関する話を聞いたりとか、あとは、日本とかアジア各地のお月見の習慣についての説明を、ジャパンハウスその他のインターンの学生さんが話してくれたりとか、あとは、一応お月見のお菓子、ちょっとしたものが出るそうです。場所はジャパンハウスの庭で、時間は夕方6時からということになっています。月を見ないといけないのと、屋外なので天気が悪かった場合は残念ながら中止になるそうです。今このフェイスブックの、ジャパンハウスのフェイスブックのページにその紹介が載ってるんですけど、そこを見ると、天気予報はチャンスオブサンダーストロームって書いてあって 天気がいいのかどうかちょっと不安なところですけれども、 まあ晴れるといいなというのはありますね。
フェイスブックの写真がとってもクールでしたよね。なんか
そうですね。
かっこよかった。
フェイスブックのジャパンハウスのページに、写真とポスターが載っていて、結構かっこいいので、フェイスブックやってる人は見てみてください。マイクさんはお月見って。
そうですね。実はお花見、ということを、聞いたことがありますよ。知ったことがありますが、お月見っていうことは今日は初めてです。
ああ、そうですか。
初耳です。
ああ。でも、確かにお花見は、お酒飲んだり、友達と集まって結構、にぎやかに見るイベントな気がしますけど、お月見はそうでもないのかな、どうなんでしょうね。結構地味というか、静かに月を 見る感じなのかなという気もしま
ヨリコさんされますか、お月見とか。9月
9月、私はどうでしょう、したことないかもしれません。そのじっくり座って月を眺めてお団子食べながらっていうのはないかもしれないです。
なんか月眺めるけどどうしていいか分かんない感
そうですよね。
月見
そ
団
う
子といえばなん
ね。
か白いお団子思い浮かべるし、
そうです
あ、
ね。
確かに。お酒がなかったらどうしようみたいな。
そうです
お
よ
酒も
ね。
一緒にいいかな。で、どうしたらいいかっていうことをきっと、 いろいろお話があるんですよね。
まあはい、そうですよね。
どうやアジアのいろんな習慣、
そうですね、うん、どうやってこのお月見の日っていうのが伝統的に過ごされてきたかっていうお話があると思います。まああまり日本でもゆっくり月を見てたりする機会ってないかもしれないので、ぜひ、
ね、
天気が良かったら、天気が良かったらぜひこの日ジャパンハウスに行ってみてください。来週の木曜日9月19日の夕方6時からです。でそれからも、次のイベント情報は、先ほども言いましたけれども、よりこさんにちょっと紹介していただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、では私たちの東アジア太平洋研究センターがスポンサー、あとスパーロックミュージアムというところがスポンサーになってする公演があります。それ9月20日の金曜日7時から落語家桂サンシャインさんをお迎えして公演いたします。でこちらすべて、無料ですのでどなたでも来ていただけます。でですね、その落語って皆さん聞かれるとちょっと難しいイメージ持たれるかもしれないので、ちょっとこの桂サンシャインさんがどういう方か、そして落語ってどんなものかっていうのをちょっとだけ説明します。で桂サンシャインさんなんですが、実はカナダのトロント生まれのカナダ人の方です。そして1999年に初めてかな来日しました。それで落語の魅力に惚れ込みまして、2003年からアコーディオン漫談や落語、英語落語で活動されました。スタートされました。そして2008年の9月1日実は6代桂文枝さんで、当時の桂三枝さんのもとに弟子入りされます。そしてですね、いろいろ修行を積まれまして、実は2009年の4月シンガポールで初めて初舞台をされます。その後いろいろ海外に、カナダでもされてますし、スリランカなんかにも行って公演もされています。そして今年の2013年8月から北米ツアーを行っていらっしゃいます。そして桂サンシャインさんなんですが、実は上方落語界の初の西洋人の落語家さんでもありますので、とても貴重な方ですので、皆さんぜひこの機会に見にいらしてください。で落語ってどんなものかっていうことなんですが、実はこの上方落語400年の歴史があります。のでこちら江戸時代に始まったものです。そしていろんなストーリー、古典落語っていろんなストーリーがあるんですが、実はこのストーリー本とか台本とか一切ありません。で落語家さんは自分の師匠がやっている落語、手振り身振りすべて覚えて、目で見て耳で聞いて覚えていきます。そして自分のものにして立派な落語家さんに育っていきます。そしてですね、落語のお話ししている時は小道具、主な小道具が2つだけあります。それが扇子と手ぬぐいです。そして扇子と手ぬぐい、なんで使うかと言いますと、お話の中に出てくるいろいろな場面を扇子、点とか手ぬぐいを使って表現します。例えばご飯を食べるシーンなどがありましたら、扇子をお箸に見立ててご飯を食べるような素振りをします。とかあと本を読むなんていう場面の場合は、手ぬぐいを本に見立てて読む真似をしたりします。ね、あとそしですので、顔の表情も重要になってきます。そしてあと声の、一人の落語家さんが一つの話の中で何人もの役を演じますので、声を変えたりというのもとても重要なものになってきます。なので落語家さんの仕草、顔の表情、そして声、声色をいろいろ変えるというのが落語を見る中でも一番楽しみの一つにもなっています。はい、 なのでお話がちょっと小さいお子様などでしたらお話ちょっと難しいかもしれないって思われるかもしれないですが、こういう他のいろいろな顔の表情などを見に来るのも一つの楽しみかもしれません、はい、
そうですね、ありがとうございます。この講演は、英語の落語、
そうです英語の落語です、う
ん、なんですね。どんな話をされるかとかはは
ですね、実は問い合わせてみたんですが、うん、当日になって決めますということですのでおそらくもしかしてお客さんどのような年齢層の方が来ているかっていうのを見てから決められるのかもしれません。
あ、そうですね、なるほど。結構じゃあレパートリーがあるん、
う
ん、
そうですね、はい。
落語ってその日にこう演目が決まったりしますよね。確かに私、うん、大阪にいてなんか市民会館みたいなちっちゃなところでよく落語やってたんで、うん、ちょっと早めに1時間ぐらい早めに行って一番前で見るのが趣味だったんですけども、直接こう声が飛んでくるけど、今日来るときに地下鉄でねこんな人見たよみたいな感じの話から始まったり、スーパーの話から始まったりでいつの間にかその主題に入ったりしてすごく楽しくって、それをこう前でこう表情とかを見ながらこうじーっと見ているのが楽しくて、こう1時間結構短いですね。1人のお話が15分、1つのお話が10分とか15分だったり で、うん、そうですね、
はい、
でいろんな楽しみ方ができるなと思うんですけど、はい、
うん、
マイクさんどうですか、今日は落語ちょっとイメージできました？
そうですね、実は今日なんか2時か3時間前になんか YouTube で落語ということを探しました。一人の、まあ、日本人 の、 落語家なんですが、うん、で見ました。
お
でも話し方がだいぶ早いんですよね。
うん、
うん、あ早いかもしれない、うん、
なんかコメントを見て、
うん、
なんかじゃあなんとなくなんか誰皆さん聞き取れますかということが投稿されていました
。でも今回英語だし、うん、日本で英語で楽聞く機会はあんまり多分ないですよね、うん、サンシャンさんは日本では日本語なのかな、
日本でも英語でされたりしていらっしゃいます。
そうなん
だ、そうなんですね、面白い。入場料とかは
入場料が無料です。
無料ですね、すごい。
で、そうですね、うん、場所がスパーロックミュージアムのナイトオーディトリアムで、6時半会場で開演は7時からとなっています、
うん、なるほど。です微妙に遥かなショートと重なります待ちながらラジオを聞いてくださいって感じ、
う
ん、
そうですね、
はい、ぜひぜひこの機会を逃さず落語をイリノイで体験するっていう、うん、おすすめのイベントですね、
うん、そうですね、来週の金曜日です、
うん。